ペソの信徒への手紙というところの4章の29節をお読みします。新共同訳の聖書でお読みいたします。悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。もう一度お読みします。悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。美しい言葉だと思いになりませんか。私はこの聖句を読むたびに何か本当に温かい気持ちにさせられます。また憧れを覚えます。そういう言葉を使っていたいなと思います。今お読みしましたのは新共同訳の聖書でしたけれど、別の訳、新改訳の聖書では、その人を作り上げるのに役立つ言葉というのを、その人の徳を養うために役立つ言葉と書かれています。その人を作り上げるとか、その人の徳を養うとか、とても素敵な思想ではないでしょうか。私たちは生まれてきて、神様が初めから見ていてくださいますけれど、私たちをそのままで受け入れてくださるのですけれど、その中で私たちに神様が期待しているのは、その中で、その安心の中で成長することだと思います。もちろんお食事をいただければ私たちはどんどん大きくなって起こして育ってきたわけですけれど、それは体だけの問題ではありません。心も含めていますけれど、神様はここでもっと深く魂の部分までおっしゃっているのだと思います。私たちが成長すること、作り上げられること、また私たちの徳が養われることを求めておられます。それでも興味深いことに、ここには徳を養、徳を自分のうちに積むとか、人として作り上がるとか、そういう能動的な言葉ではなくて、一つの外からの働きによって、外からの力によって、その人の徳が養われる。つまり養うというのは、その人以外の働きであるということがわかります。私たちは養われる存在である、また作り上げられる存在である。これは素敵な思想ではないでしょうか。神様が私たちの徳を養い、また私たちの品性を作り上げてくださるのですけれど、その中に人の語る言葉があるというのです。私たちはとても大きな責任を持っています。その人の徳が養われるのでしたら、逆にそれが低められること、また後退する言葉もあるわけです。その人を作り上げる言葉もあれば、その人を壊してしまう言葉もあります。それはきっと皆様もこれまでのご経験の中で気づいてこられたことだと思います。時にはそのように意図しない言葉も、悪いふうに受け取られることも時々あります。残念なことでありますけれど、私たちが思うようには伝わらないものでありますが、それでも私たちはその言葉が人を作り上げたり壊したり、また人の徳を養ったり、また衰退させたりする、そういう働きが、影響があるということを心して語らなければならないと思います。皆様もきっとご人生を振り返って、心が温められた言葉を覚えていらっしゃると思います。と同時に、心が傷んだ言葉 言葉も、心に突き刺さったような言葉もきっと覚えておられると思います。言った本人はそれほど意識していないかもしれませんが、私たちはそのように言葉によって影響を受けております。パウロはここで話す言葉に気をつけなさいと言います。悪い言葉は一切口にしてはならない。聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。なんと素敵な配慮でしょうか。ここにあります、その人に恵みが与えられるようにと書かれています。恵みという言葉はよく使われている言葉ですけれど、意外に理解されていない言葉の一つかもしれません。私たちは働いて報酬を得ます。また良いことをして褒められたり、良い人だと見ながら好かれたりする。それはある意味何か自分の存在によって、自分の在り方によって、自分のした行動や労働によって得られるものであります。恵みとはそうでないことを意味します。つまりその価値がないのに分不相応なものをいただくということであります。どうでしょうか。このくらいだからこのくらいのお返しをしようとか、そういうものをしっかり考える場合もありますし、また言葉によって態度によってそういう態度を私たちが返していることもあります。時にはもう返事もしたくないような嫌な態度を取られることもあるかもしれません。でもここに書かれている恵みが与えられるようにということは、相応でないということであります。相応でないことを返す、難しいことであると思います。でも聖書はそれを神様が期待していると書いているのです。なぜなら、なぜならそれが聖書の主題であります。神様は私たちを不当に扱われました。相応には扱っておられません。私たちを相応に扱うのでしたら、私たちは誰一人救っていただけません。間違いを犯しますし、法律を犯さなくても心の中で人を嫌ったり、また人の失敗を喜んだり、人の間違いを探したり、そういう存在であります。そのことを神様はそれでいいとはおっしゃらないのです。それはダメなのであります。ですから私たちはそのことのためにもう救われない状態でありますが、それでも神様が私たちを憐れんでくださるので、救われる方法を考えてくださいました。イエス・キリストという方が完璧な罪のない人生を送られて、私たちの身代わりに亡くなってくださるという計画でした。このようにして私たちは不相応に神様に扱っていただきました。本当は滅んでしまう、消えてしまう私たちを生かしてください。それは罪を甘く見たのではなく、罪の罰を受ける方がちゃんといてくださったからでございます。
ちょっと様子が違う。
ですから不相応に、不相応な扱いを受けたのですから、あなたも人をそのようにしなさいと言われているのです。自分によくしない人、自分に親切でない人にも、神様はその人にも私たちが丁寧であることを望んでおられます。 とても難しいことです。ただ無理やりないものを出せと言っているのではなく、神様は私たちのことを不相応にただで救ったとおっしゃる。そのままで来なさいと言ってください。こんな私ですので、心の中で嫌な思いを抱いている私ですのに、そのまま来なさいと招いてください。だから聖書はだからと言っているのです。だからあなたも目の前の人にちゃんと見なさい、目の前の人に誠実でありなさいと言われています。どうかこの中で私たちが語る言葉がどれほど人に影響を与えるかを考えて慎んでいたいと思います。できるだけ相手が成長するように、相手の徳が養われるように、その中には助言しなければ、検責しなければならない言葉もあるかと思います。ただそれがその方を陥れるわけでなく、その方を育てるために語る言葉であればと思います。今日はそのことをご一緒に考えようと思いました。ではお祈りいたします。愛する神様、聖書の言葉をありがとうございます。あなたが私たちをどのように見てくださったかを基本に、私たちが周りの方を見つめることができるように助けてください。本当は助からない運命であった私たちをご自分のもとに引き寄せてくださって、そしてイエス様に全ての責任を負わせてくださったことを心から感謝します。どうぞこの感謝と驚きが私たちの態度を変えてくださいますように。病室にいらっしゃる方々のところにあなたの優しいお心が届きますように。また私たちが語る言葉を注意して考えることができるように助けてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ではどうぞお大事にお過ごしください。明日は土曜日ですのでバイブルアワーはお休みです。この11時からの時間は、隣の教会で礼拝が捧げられます。このテレビのチャンネル2をお回しください。そちらで教会の礼拝の様子をご覧いただけます。9時15分からいろいろなプログラムが始まりますので、その時からご覧いただいて結構であります。9時15分から聖書をみんなで勉強する、そのような安息日学校のプログラムが始まります。そして礼拝は11時から、明日の礼拝説教は以前こちらで長くチャプレンをしておりました本郷武彦牧師が明日は礼拝の説教を担当いたします。きっと覚えていらっしゃる方々もおいでかと思います。どうぞテレビで礼拝にご参加ください。またご気分のよろしい方は隣の教会においでいただくこともできます。その場合は看護師に必ずお声をおかけになっておいてください。それでは失礼いたします。